シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です、今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで5月の収録になりまして、
はい、5月、
まあ、世間的にはゴールデンウィークは終わったとこなんですけど
ちょうどそうか、今日終わった日に撮りましたね。
そうですね。まあ、ラノカさんはちょっとあれですよね、変則的な感じですよね、きっとね。
ですけど、でも3、4、5とか休みだったので、まあ、はい、対策見に行ったりとか、
うん、
ましたし、まあ、なかなか充実してましたけどね。2回も見に行っちゃった。2回も、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー、僕
の。ああ。初日。字幕で見ました？
あ、どっちも字幕なんですけど、初日が 3D バージョンが見れなくて、もう。あ、満杯で。でも、これちょっと 2D 見たら、これ 3D の方がいいんじゃないかと思って。
うん。
3D 見に行ったらよかったですね、3D が。
池袋ですか？
池袋のグランドサンシャインです。
はいはいはいはい。まあ、いいとこですね、そこはね。
で、こうやって、こう、一番いい席を取れましてね。
ああ。
ちょっとね、あんまり 3D でよかったなってことなかったんですけど。
うん。
アバターですら批判的だったんだけど、
うん、
今回のガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはすごかったですよ。
どこが良かったですか？
広い空間じゃなくて、こう、筒みたいなところで戦うんですよ。トンネルみたいなところで。
あ、はいはいはい。
そこのトンネルの奥と手前みたいなところがすっごい出るんですよね。
そうです。もうあれですね。映画で言えば後半ってことですよね、多
分。あ、そうそうそうそう。
うん、
だから 2D で見てたときに、あ、ここはちょっと違うのかなと思ったら、やっぱり、うん、あそこは本当 3D でしたよ。3D の方が良かったと思う、本当に。初めて思ったかも、最近見て。
ちなみに僕はあのシーンで泣きましたね。あのアクションで泣いたっていうね。なんかね、もうね、あそこでもう最後の方じゃないですか。
最後の方ですね。
もうなんかね、寂しくなってきちゃってね、もうこれ。ああ、もうなんかお別れかなと思って、なんか寂しくなってきちゃって、それで結構あそこで泣けてきちゃったですね、なんかね。不思議な体験ですね。
でも本当、あそこは名シーンだったですね、確かに。
うん。
まだ言わない方がいいもんね。
うん。そうか。
ね、
うん、はい、あれですよね、ラロッカさん。ネタバレですでに話してるやつがありますよね、多分ね。
あります、あります。ただ、いろいろ誤解してましたね、あれ。
あ、そうなんですか。あれですよね。もう、初見の後に喋ってるところですよね、きっとね。
いろいろちょっと細かいところで間違ったことを言ってるなと思って。
あ、
まあ、でも、しょうがないか、という感じで。
いいんじゃないですか。もうそこで告知してもらっていいですよ、ここでなんか。
あ、そうですか。ポップストロットのいろいろ語りたいラジオっていう。で、一番最近のがガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・ボリューム3を、もう初日に見た感想をポップロストさんっていう、まあ、MCU 大好きの映画、野球ファンであり映画ファンである、ポッドキャスターの人と二人で喋ってると、
うん、
いうことをやってますので、よろしければ、2時間喋りました。
そうですね、なんかね、うわ、長って思って、僕はまだ聞いてないですけど。
この前で石山さんがスペースやってたはずなんですよ。
あ、そうですよ。録音残って、僕と石山さんで喋ってますよ、それ。はい。
フォックストさんとのが、早く終わったらちょっと参加しますと言ってたんだけど、
はい。
終わりませんでした。結局。
僕と石山さんのやつもまだ多分聞けると思うんで、気になる人は聞いていただければって感じですね。そっちもネタバレあるって話してるんで。
あと予告でマーベルズか。
うんうんうん。
があってね、いや、ちょっとマーベルズは面白そうだなって思いました。
なるほど。今年ね、もう一本やってくる映画ですからね。
半年後ですからね、あれは、うん。でもそれだけの期待値は。でも予告を見ない人もいるんで、どういう予告かも言いませんけども。
うん。
めちゃくちゃ面白そうだなと思いました。
ね、ちょっと思ってた雰囲気と違うような感じもあるし、ちょっと楽しみですよね。まあ、ちょっとね、MCU 離れをした してた人たちも結構このガーディアンズで帰ってきた感があるんで、うん、ちょっとここからね、また盛り上がっていければいいかなという感じですけどね。
うん、帰ってきたらもう一個だからそれ見てほしいと思いますよ。
うんうん。はい。そんな感じで。劇場でも映画はたくさん見てますけど、僕とラロッカさんでやるのは、ネットフリックスの映画作品を見る、ディギンネットフリックスっていうのも今回もやっていこうと思います。二人とも見ていなかったネットフリックス映画の感想をネタバレなしで、話していくという企画となります。で、今回のお題は自分、ロンペが選んだ作品で、この青き瞳となります。まずはこの作品の概要を読んでみます。ウエストポイントの米陸軍士官学校で発生した陰惨な殺人事件。その捜査に乗り出した元刑事は、エドガー・アラン・ポーという名の名敏な士官候補生と共に事件の解明に挑むとなっております。この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします、
はい、お願いします。これはミステリーなんですけどね、ミステリーは本当に感想を言いづらいなっていうところなんですけど、まあそのだから、概要でもあったウエストポイント陸軍士官学校という、これは1830年の話なんですけどね、うん、ニューヨーク州のハドソンバレーというところにあるウエストポイント陸軍士官学校の学校の生徒が一人、フライ君という生徒が死んでしまうという事件があって、
うん、
でそれが死んでしまったプラス心臓がね盗まれてしまうというね、
こう、うん、
ということでちょっと学校の校長だ副校長だがちょっと慌てふためいて、そのとりあえずその内々に捜査をしてほしいということで、
うん、
元刑事のランドですよね、ランドであってる、
そうですね、ランドですね、
ランド、クリスチャン・ベール演じるオーガスタス・ランドという元刑事に、内々に捜査してくれということで、その、まあ、士官学校内で起きた謎の事件、学生が死んだ事件を捜査していくという話で、
うん、
でその捜査の過程で、その士官学校の生徒の中に、まあ、士官候補生なんですけれども、なんとエドガー・アラン・ポーがいると、
うん、
これはもうあの後々にミステリー作家になる。
そうですね、あの同姓同名とかではなくて、あのエドガー・アラン・ポーがいるっていう設定ですね、うん、
だから江戸川乱歩がはそれを文字って江戸川乱歩でつけた
という。もうそうですね、はい、
うん、あのモルグライ街の殺人でしたっけ。
そうです、そうです、有名なのは、はい、
ほぼミステリーという分野を作った先駆者みたいな人ですよね。
そうですね、モルグ街がその一応世界初のミステリーって言われてるという作品っていうことですね。
でその候補生がまあいいこと言ってくるもんで、その元刑事のランドがちょっとまあこいつと一緒に捜査してみるかみたいな、ちょっとしたバディもので、
うん、
バディ探偵もので続いていくというストーリーですね。変なこと言ってないよね、僕ね。
大丈夫です、はい。
まあだからね、本当だからまず一つの面白さはやっぱりそのエドガー・アラン・ポーが出てくるっていうところですよね、
うん
うんうん、まあこれはだから原作がルイス・ベイヤードっていう人が2006年に書いた原作なので、あのエドガー・ランポーの、エドガー・ランポーって言ったら、エドガー・ランポーの自伝とかそういうわけじゃないんだけど、
うん、
まあ、よくミステリー作家本人が出てくる、例えばエラリー・クイーンとかね、
はい、
あとは、まあ、アリス川アリスさんとかかな、
日本まさに、はい、
ね、まあ、これはあの本人が多分書いてるんだと思うんですけど、
うん、
これ面白いですよね、やっぱり。その作家本人がさ、できて推理したりとか、
うん、
右往左往という方、特にあのドラマ化されたアリスがアリスの、あ、ちょっとドラマのタイトル忘れちゃったけど、あの久保田正孝がね、アリスがアリスをやってるシリーズがあって、
そうですね。日村秀夫っていう、あれですよね、探偵が出てくる方の。
そうですね。ですよね。斎藤工がやってるね。
そう。臨床犯罪学者、日村秀夫の推理かな。
ちょっとだからそれに似てると思うんですよ。だから、その、日村秀夫にくっついてるアリス・ガーリスみたいな。
うん。
それもバディものの探偵もので、とてもドラマとしても面白かったんで、やっぱりそういう意味でその面白さが今回あるなっていうのと、今回だから、まあ、メインの探偵役である元刑事のランドをやってるクリスチャン・ベールなんですけどね。この人は、MCTT という、マセシマトークの東京でやってた時に、フォード VS フェラーリっていう、
うん、
お題にしたことがあって、でもその時の、どっち側だっけ？フォード側だよね。
うん、
フォード側の技術者みたいな役をやってたんですけれども、クリスチャン・ベールが。なんかね、猫背でね、ひょうひょうとして喋る感じがね、僕確かね、その MCTT の感想でも言ったと思うんですけど、もし新しく刑事コロンボやるなら、クリスチャン・ベールにやってほしいって言った。で、そうずっと思っていた中、とうとう来た探偵役。と思って、いや、めっちゃもうワクワクして、わあ、しかも元刑事の探偵役だと思って。ただ、まあ、ちょっと今回はね、暗いんですよね、比較的。
うん、
で僕が思ってるコロンボ感は出てないんだけど、やっぱりなんかこう、ちょっと操作していく感じとかのひょうひょうとした感じとかが、いや、僕は本当にね、刑事コロンボやるならクリスチャン・ベールだと思うんですよね。
うーん。
答えのかな。でも、ゴーンってね、こう映画化で、今のなんて言うの、ヘルキュール・ポワロやってるみたいにさ、タイルス事件とか、ね、あの人何でしたっけ、今やってるポワロの人。
ああ、ケネス・ブラナー。
あ、そうケネス・ブラナーがポワロをやったように、僕はクリスチャン・ベールのコロンボでガーンと映画を撮ったらヒットするんじゃないかなってね。
うん。
見ても思いました。で、今回の推理の面白さっていうのは、フライっていう学生が実は握っていたなんか手紙の切れ端みたいなのがあってね。
うん。
ここがもう数文字しか文字が書いてないんだけど、
うん。
そっからこの手紙、なんて書いてあったんだろうって推理していくとこが僕は一番面白かった。
うん。
あそこはとっても良かったなって思って、あその辺から本当にのめり込んで見ていって、で、これはと言、まあ言っちゃうかな。ただ、まあこれは人によると思います。だから、そういう意味で、そのクリスチャン・ベールが探偵やってるっていう意味でも面白いし、エドガー・アラン・ポーっていう本人が出てる的な作品としても面白いし、探偵のバディものとしても面白いし、そういう切れ味のある推理の部分もあって面白いんだけど、僕はちょっと真相の部分があんまりちょっと納得はいってないんですよね、この。
ああ、なるほど。
1830年だから、まあ、さもありなんなのかなと思うけど、ちょっとなって言えないんですけど、どこが納得してないか分かりますよ、あの手さん。
はい、分かりますけど、はいはい、
うん。いくらなんでもっていう感じはするのですよね。
うん、
これ難しいな。ただまあ、そういう意味で、これがだから、エドガー・アラン・ポーが経験した事件で、まあ、こんなことがあってミステリー作家になって、まあ、最初にモルグ街の殺人を書いて、ただモルグ街の殺人も僕読んだことはないけど、真相はとても有名なので、
ものすごく有名なんで ね、僕も読んでないけど知ってますっていうやつです
よね、うん、そんな真相なのって感じのね、うん、真相なのだから、やっぱそういうのに対してちょっとおかしいんじゃないって思ってた人のこの積み重ね積み重ね積み重ねで今のミステリーが多分面白くなってるんだろうなって思って、まあ、そう考えると、まあ今回はその本当にエドガー・アラン・ポーのミステリーの原点というなのかわからないけど、これはフィクション、ね、うん、何なんですかね、これは。
いや、フィクションだと思いますけどね。うん、
でもまあ、そういうふうに見ても面白いかな ては思いますけどねっていう感じかな。すいません。なかなかうまく言えなかったけど。でも本当にね、そのね、メモから内容を見出すとこは本当にめちゃめちゃ面白かったです。
まあ、ラロッカさんが好きそうな要素ですね、あそこはね、なかなかね。ちょっとパズルっぽいじゃないですか、なんか。
しかもそれを踏まえての真相っていうのもあるからね。
うん、
まあまあ、本当だから、これはメモに尽きるな、僕は。
うんうん。
うん、ぜひそこは味わってほしいと思いますね。
うん。
はい。以上です。
はい、ありがとうございます。では、次は、自分、論ペの感想と、僕が作品を選んだんで、選んだ理由のところもちょっと話したいと思います。で、まず、この作品は吹き替えがありましたんで、僕は吹き替えで見てみました。で、選んだ理由としては、まずこの映画のジャンルがミステリーであるってところですね。で、2ヶ月前に僕が、罪の跡って作品を、このディギネットフリックスで選んだときに、ミステリー読みたいけど、読む時間がないから、このジギネットフリックスでミステリー映画を見ていきたいってことを話したと思うんですけど、そのシリーズ第2弾という感じで、選んだっていう感じですね。で、このミステリー映画見たいという僕の気持ちに対しては、罪の後の時よりは、僕は今回のこの炎青き瞳の方が、その僕の気持ちの期待に応えてくれた映画だったかなという感じはすごいしたかなというところですね。で、選んだ理由のもう一点は、これ監督がですね、スコット・クーパーっていう人で、過去作に、ファーナス決別の朝っていうですね、映画があってですね、この映画がですね、シネマクティフのペップさんがすごい好きな映画なんですね。で、なんで、この、炎青き瞳が配信されたときに、これ MCTOS のお題に、ペップさん選ぶのかなとすぐに思ってたぐらいだったんですよ。うん、で、まあ、うん、で、まあ、選ばなかったんで、次にネットフリックスでやろうかなっていうのをちょっと思ってたのもあって、今回選んだっていうのはもう一つの理由ってところですね。うん、で、この炎青き瞳なんですけど、やっぱね、結構ちゃんと本格ミステリーっていう感じで僕は面白かったかなっていうところですね。で、まずそのラルカさん言われたように舞台が1830年ってことで、まあ今からすると200年近く前になるんで、やっぱりこの時代を昔に設定すると、まあ、ミステリー的にはすごい相性がいいって僕は思っていて、例えば殺人事件とかで、現代だと、この鑑識技術ってものがすごいじゃないですか。だから死体の状況とかがあると、今だといろんなことが分かってしまう。で、この映画の中でも、検視官が出てきて、ね、まあ、この話的にも結構この検視官っていうのは大きな役割の人物なんですけど、やっぱり技術のレベルは低いってとこですよね。大昔なんで。だから、そのミステリーでいうところの探偵役の手腕が面白く描けるっていうところだと思いますね。あとやっぱ現代だと、その街中に監視カメラがあったり、何かあればスマホで連絡できてしまったり、まあ、いろんなことがスマホ一つで調べられちゃうっていう中で、ミステリーを描くっていうのはやっぱ難しい部分があるとは僕は思っているんですよ。で、まあ、こういう状況になってしまってから、まあ、別の、なんでしょうね、アイディアでミステリーを作れるチャンスがあるとも言えるんですけど、まあ、そこ、が、昔ながらのやつをやるのでやっぱ難しいと思っているんですけど、やっぱ昔の設定するとそこら辺は面白く描けるなっていうところはありますね。 でもこの本作の探偵役のこのランドというのはですね、まあ、今は辞めてしまっているけど、なんかもっと伝説的な警察官みたいな、いくつもの事件を解決してきたっていう人物なんですけど、それを演じているのが、先ほど彼言ってるクリスチャン・ベールで、で、その、ラノッカさんも言いました、もう一人コンビを組むことになるっていうのが、まあ、要するに、ホームズでいうとこのワトソン役というか、ポワロでいうところのヘイスティグズ、古畑でいうところの今泉に当たる役回りみたいな感じで出てくるのがエドガー・ランポーという人物が出てくるっていうところですね。うん、で、まあ、やっぱこの世界的なですね、サッカーを、の若き日にここにいたみたいな感じで、こういうふうに事件の調査に関わっていたんだみたいな設定がやっぱ面白いっていう感じですね。で、やっぱりその、ラロッカさんも言われたように、ミステリーの中で、その、なんでしょうね、書いてる作家と同じ名前の人が、助手役で出てくるってやっぱあるんですよ。アリスがアリスもそうだったし、他 に日本のですね、ミステリーだと、二階堂レイトって人が書いてる作品とかも、やっぱり探偵役の助手役が、作者と同じ二階堂レイトって名前だったりして、やっぱり、ミステリー作家が自分の名前で助手役に入るっていうのはよくあるものだと思うんですけど、まあ、この青木ひとみは、まあ、原作ミステリーがありますけど、まあ、やっぱりこれ、ポーの作品じゃないってとこですよね。他の人が書いてるのに、昔の、有名な作家を助手役にしてるっていうのがやっぱ面白いなっていう感じがしましたね。で、このポーを演じてるのが、ハリー・メリングっていう役所なんですけど、まあ、結構印象的な存在感で、ネットフリックスの作品だと、クイーンズ・ギャンビットっていうですね、チェスの話のドラマがあったんですけど、まあ、結構そこで印象的な役でしたし、それより前で僕らにとってずっと見ていたというのは、映画のハリー・ポッターシリーズですね。で、あの作品の中で、ハリーが、居候することになるんですね。マグルの一家。ダーズリー家の息子であるダドリー・ダーズリーの役の人ですね。
じゃあ、そうか。
そう。
うん、
で、まあ、多分、ラロッカさん分かんなかったっていうのは、
でも、なんか見たことあるかなっていうと、ちょっと思いましたね。うん、
やっぱ、ダドリーを演じたときって、ちょっと太っちょな感じだったじゃないですか、ダドリーって。だ今は結構もうスリムな感じなんで、かなり印象は違いますけど、うん。まあ言われてみれば顔のパーツがすごい印象的なんで、ああ、なるほどっていう感じで思うんですけど、結構ね、ハリー・ポッター組の中では意外なところからいい役者が出たなっていう感じはすごいするなっていうところですね。うん、で、ミステリーとしては、まあ結構しっかり事件の解決、謎解きが描かれていて、僕はその時点で結構十分面白かったんですけど、まあ、ラロッカさんがちょっと納得いかなかったっていう部分は、この作品の終盤にある、まあ、もう一ひねりある部分、仕掛けがある作品なんで、その部分ってことだと思うんですけど、僕は逆にあそこの要素を見て、この映画の評価が一段階上がった感じなんですよね。で、やっぱり、そこは、キャスティングを含め、あ、すごいうまくやってるなっていう感じがしたんで、僕はすごく面白く見たってとこですね。うん、で、あとは、この映画の冒頭に、引用文があって、それが、エドガー・アラン・ポーの言葉の引用で、生と死の境界は曖昧だって言葉なんですね。で、まあ、よく小説とか映画でもこういう冒頭とか章の始めに何らかの引用文があるっていうのはあると思うんですけど、まあ、結構雰囲気を盛り上げるためにはそういうの入ってる気がしてるんですけど、僕なんとなく 大体いつもピンとこないものが多い気がして、なんか雰囲気だけだなと思うことが多いんですけど、この作品のこの生と死の境界は曖昧だって言葉は、映画を見終わってみると、あ、なかなかうまい言葉をなんか引っ張ってきたなっていう感じがして、僕は合ってたんじゃないかなっていうことで結構感心したかなっていうところでしたね。うん、はい、僕のこのミステリー見たい欲がかなり満たされたかなという作品で、
うん、
うん、結構今月は満足できましたというところですね。はい、はい、そんな感じです。以上です。
ありがとうございます。まあだからそんなにちゃんとした裁判とかはないってことですよね、この時代は。
ないですね、うん、
そういうとこなんだよねきっとね。
うん、でやっぱうちうちで捜査したいから、警察にも連絡がなかなかできないっていうところだと思うんですよね。うん、
あ、なるほどね、なるほど、うん、そっか。まあそうね、ロンペさんが面白いと思ったのも分かるんですよ。
うん
うん、ここおーってなったから。でもなんとなくね、まあ言えないんですけどね。まあ、だから そういうことですよ。もし裁判とかがもしちゃんとあったとしたらねっていうことだと思うので、
うん、
いやもう途中から本当どうやって感想を言おうかってすげえなりましたね、今回は。今回もだってミステリーって難しいですね。
いや難しいですよね、どこまで言うかってとこも含めて、難しい、うん、なんか
本当に、あ、どうぞ、うん、
だからミステリーで、まあ、ミステリーの中でもいくつかジャンルがあるじゃないですか。
うん、
で、何々もの、何々ものってジャンルがあると思うんですけど、僕ね、あれでなんか面白い作品ないですかみたいな感じで、何々もので面白いのはこれですみたいな、
う
ん、よくね、紹介とかしてるのはあるんですけど、ああいうのが嫌いなんですよ、僕。なんかその何々ものっていうのを分かっちゃダメなんじゃないかっていうふうにいつも思っちゃうんですよね。
分かっていうのは登場ものぐらいですよね。
そう、登場は別にいいと思うんですよ。言ってもいいものだと思うんですけど、うん、なんかね、その何々ものっていうのを言っちゃダメなんじゃないっていうふう、今回これだったのかっていう驚きが読み終わった時に、まあミステリー、小説で言うと読み終わった時にないとダメだと思ってるんで、なんかね、ああいうの好きじゃないんですよねって感じですね、なんかね。
最近のミステリー小説ってちょこちょこ読んでるけど、
うん、
何々ものと思わせて実はっていうのがめっちゃ多いので、
うん、
それも言いづらい感じもしますけど、だから逆に何々ものって進めて驚かすっていう手はあるかもしれない。
うん、
結構多いですよ、そういうのが。
いや、まだ、まあ、なかなかね、多分ジャンルをまたぐような作品が出てきてるとは思うんですけど、うん、僕はね、なかなか小説読み時間がないんで、こうやって映画でそれを満たしてる感じですね。
そんな小説読む暇がないロンペさんに、また小説の話をしちゃうんですけども、
うん、
さっきのね、切れ端から、切れ端の中のちょっとした文字から、こう、なんだろう、こう、ある文章を見出していくみたいなくだりですけどね、うん。最近読んだね、君のクイズっていう小説です、うん。小川哲さんっていう人が書いたんだけど、
はい、
これがね、めちゃくちゃ面白くて、要するに、早押しクイズってあるじゃないですか。
はい、
早押しクイズって、どの時点で答えが分かるかっていうのがポイントでね、
うん、
日本で一番高いって言った時に次に、読み手の人がやって言いそうだったらもうバーン富士山って答えるみたいな、
うんうん、
そこでもう高いである程度絞って答えなんだ絞って次のもう本当に言うか言わないかの瞬間で判断するみたいな、その本当にこの辺の要は小さい手がかり、小さい文字の手がかりから推理してその文章を見出すみたいなことを本当にクイズを答える人がやってるっていうのが、結構そういうのをちゃんといろんなパターンのね、 書いてくれてる小説で、でこれもミステリーなんですよ。
へ
っていうのも、あの1000万がかかったクイズの早押し大会がその決勝でね、
うん、
主人公があと1問取れば勝てるって時に、問題ですって言った瞬間に相手のパネラーがポーンって答えて、で思いもしない答えをして正解を出したんですよ。でも問題しか言わないのに、なんで答えられたんだっていうのを200ページかけて推理していくっていう小説なの、
うん、
めっちゃ面白いんですよ、
うん、
それだから今回のあのランドとポーが本当にちっちゃいヒントから、あのまあある文章を割り出していくような感じの、本当それを全編小説でやってるようなやつで、これはね、君のクイズはね、あの伊坂幸太郎さんが大絶賛してます。こんなに興奮する謎に出会ったのは久しぶりだって書いてるぐらいで、これは本当にこのグラッキー瞳にと同時におすすめだなと。結構そういう意味じゃ、そこのちっちゃいヒントから推理していくっていうところはすごく似てる小説でもあると思うんで、
うん、
おすすめだなと思って、あまり感想がなかったのでちょっとこっちの方を
ちょっとなんか、うん、なるほどね。あのこの間ね、金座座の方で某クイズを僕が皆さんに出しましたけど、あの、うん、まあラロッカさんの思考はほぼそれでしたからね、あの知識がないところから正解を求めるっていう
でもこれができるのはクイズを答える人と出題者の信頼感がなきゃダメなんですよ、うん、ちゃんと自分に答えさせてくれるっていうクイズを出してると信頼感がないと、高い山はなんとかですが、なんとかですがって続いちゃったら困るしね、
うん、
みたいな。ここでちゃんとそこの信頼感もあった上でどう推理するかっていうのの面白さっていうね。だからロンペさんの信頼感があったのになっていうことですよ、僕から言わせれば。あの時信頼してたのになっていうこと。
まあね、まあその結果はそのうち多分配信されると思うんで聞いてほしいですけどね。
あ、そうか。
うん。いや。
でも、うん、いろいろな面で、だから、これ本当にちゃんとしたミステリーだと僕も思ったし、
うん、
本当にロンペさんが満足したっていうのは分かります。
うん。いや、まあ、そのおっしゃる通り、さっきのその手紙のくだりって、もちろん英語で書いてある文章なわけで、英語圏の人に比べれば、僕らはすごく分かりづらいと思うんですけど、でも、その内容を、まあ、僕は吹き替えでしたけど、吹き替えでも、すごくわかりやすく、その、文章の前後関係を、今見えてる単語から、こういう文章だったんじゃないかっていうのを、推理していく過程を、ほんとね、理論立てて、推理していくっていうのは、すごい面白い場面ですよね。うん。なかなか面白かったですし、まあ、この、まあ、捜査する探偵役であるランドが、もともと、暗号解読とか得意だっていう設定なんですよね、この映画の中で。で、まあ、別に、別の場面で暗号解読する場面もあるんですけど、そことかも、なんか、その暗号解読の方は、細かくどうやってるのかっていうのは、あんまりわかんないんですけど、この手紙のくだりとは、そこが、なんか、見事に、面白さとして映画を見てる側も楽しめる部分だと思うから、すごくね、それをやっぱ映画でもできてるのは面白いなって、まあ、小説はわかるんですけど、映画でもそこが楽しめるのは結構よく作ってるなっていう感じはすごいしましたね、うん、
確かに。あとは冒頭にガーって川流れてさ、
はい、
そこにガーってタイトルってじゃないですか、
うん、
あれはめっちゃワクワクしました
ね。まあ、実はその川もね、重要ってとこですよね。
そうなんですよ。
なかなかね、そこら辺も気が利いてる。ああ。最後まで見ると、ああ、その川はそういうことだったんだ、みたいな感じもあるし、なかなかね、やっぱね、よくできてる映画かな、という感じはすごいしますね。うん。はい。ちょっとね、まあ、今回僕も結構満足したんですけど、またね、機会があれば、ミステリー映画は、僕は取り上げていこうかなと思いますんで、感想難しいかもしれないですけど。
全く言ってないですからね、今回、はっきり言って。ね、
うん、そうですよ。多分これから見ていただいても全然わからないと思うので、うまいこと、そこは全く触れてないで話してると思いますけどね。うん、はい。というわけで、ちょっとね、今後も、いい作品があれば、ちょっと入れていこうかなっていう感じがするんで、よろしくお願いしますってとこですね。はい。はい。というわけで、今回は、この青木ひとみの感想を話してみました。では、ここで今回もラロッカさん、今月の MCTOS の告知をお願いします。
はい。ネットフリックスの新作映画を、みんなで見て感想を言い合いましょうという回 MCTOS マンスリージンプバシーズを今月も開催します。で、今月のお題映画はフェノメナスというスペインのホラー映画です。
うん、
概要というかなんとなくそのネットフリックスの説明のところをポンと見るとね、ちょっとゴーストバスターズっぽいかなと思って選んだけど、ちょっとそこはどう出るかはちょっとわからないという、
うんうん、
女性版ゴーストバスターズっぽくように見えるんですよ、本当に、
うんうん、
私見ていただくとわかるんだけど、だからちょっと期待はしてるんですけどね。で、
うん、
日程はですね、5月25日の木曜日の日本時間の21時30分から、5月25日木曜日の日本時間の21時30分から。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先はシネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい、僕ちょっとね先月は出れなかったんで、今月は出れたら参加したいなっていう感じですけど、もう作品は見ましたんで、はい、ちょっとねなんとか予定合わせて参加したいなっていう感じですね。はい、まあ、ちょっとホラーは珍しくもないか、前もやってるか、
台湾のホラーは取り上げたことあるんだけど、
はい、
スペインのホラーってちょっとね想像つかないんで、
うんうんうん、
そこがだってなんかすごく能天気って言っちゃ悪いかな、明るいねでホラーっても似合わないような気がしてるんですよね。
あ、
でも結構ちゃんとしたホラーじゃないかとペップさんは睨んでいて、僕はゴーストバスターじゃないかと睨んでいてっていう、ちょっとね、だから分かんないんですよ。まだ。見てないから。そこがすげえ楽しみなので、ぜひ、まあ、見てもらって、なんか言いたいことがあったら、これ、参加していただくということで、お願いしたいと思います。
はい。僕ら意外とね、スペインは見てるのか。見てる。そうでもないか。まあ、あれですね。僕はもう見てるんで、どういう映画か分かってますけど、ぜひぜひ、気になった方は映画を見て参加いただければという感じですね。はい。はい。というわけで、シネマクティブ東京支部の音声配信でした。また次回も聞いてください。よろしくお願いします。